こんな女に関わり合っていて、利右衛門の姿を見失ってはならないと思ったので、長三郎は取られた手を振り払って小屋の外へ出ると、一筋道の田んぼには侍の後ろ姿が遠く見えた。それを慕って歩き出すと、田んぼに沿うて小さい田川が流れている。その田川が右へ曲がったところに、狭い板を渡して、一軒のわらぶきの家が見出された。周囲は田畑で、隣に遠い一軒家である。型ばかりの粗い間垣を酔い回して、空き地もないほどにたくさんの樹木が植え込んであるので、それが植木屋ではないかと長三郎は思った。角には一本の大きい桃が赤く咲いていた。利右衛門はそこに立ち止まって、一旦後ろを振り返ったが、やがて狭い板を渡って家へ入った。それを見届けて長三郎は足早に歩き出すと、お冬も後からついてきた。気をつけなさい。あの侍はあなたを見たかもしれませんよ。と彼女は小声で注意した。長三郎はそんなことに頓着していられなかった。彼は再びお冬を振り切って一軒家を目指して駆け出して、やがて門前へ行き着いて少しく躊躇した。利右衛門はともあれ、自分はここのうちに何のゆかりもないのであるから、案内もなしにつかつかと踏み込むわけにはいかない。迂闊に案内を求めたらば、相手に悟られて取り逃がす恐れがないとも言えない。彼は桃の木の下に立って、どうしたものかと思案していると、うちから50前後の女が出てきて、若い侍を、不安らしくじろじろと眺めていた。長三郎も黙っていると、やがて女は怪しむように声をかけた。あなたはどなたでございます?何と言っていいかと長三郎はまた躊躇したが、思い切って聞き返した。今、ここのうちへ武家が入ったろうな。いいえ。この間から若い男と女が来ているだろうな。いいえ、誰も来ていないか。そんな方はどなたもおいでになりません。と女はそっけなく答えた。隠すな。私はその人たちに用があってわざわざ音羽の方から訪ねてきたのだ。この押し問答のうちに入り口に向かったひじかけ窓を細めに開けて、竹格子の間から表を覗いていたらしい一人の男が、大小を刺して草履を突っかけて、門口にその姿を現した。それが黒沼の幸之助であることを認めたときに、長三郎は尋ねる仇に巡り合ったように感じた。長三郎、貴公は何しに来た?と幸之助は目を険しくして言った。姉を探しに来ました!と長三郎は悪びれずに答えた。姉はいない。
きっといませんか?
いない。帰れ帰れ。
帰りません。姉を渡してください。
姉はいないというのに。強情なやつだな。
ここにいなければどこにいるか教えてください。と長三郎は一足進み寄って聞いた。
貴様、目の色を変えてどうしようというのだ。
そういう幸之助の目の色も変わっていた。強いて手向かいすれば切ってしまえと父からかねて言いつけられているので、長三郎は一寸も引かなかった。彼は迫るようにまた聞いた。
姉はここにいるか、さもなければあなたがどこへか隠してあるはずです。教えてください。
知ら
らない、知らない、
と幸之助は罵るように言った。双方の声がだんだんに高くなったので、うちからまた一人の侍が出てきた。それは、リエモンであった。
喧嘩をしてはいけない。双方とも、待て、待て、
と彼は後ろから声をかけた。その声を聞くと、幸之助はにわかに向き直った。
さては、今井氏。貴公がこの長三郎を案内してきたのだな。
いや、違う。長三郎は勝手に来たのだ。
いや、そうでない。貴公らが申し合わせて、この幸之助を罠にかけようとするのだ。その手は食わないぞ。
幸之助はもう興奮して、誰彼の見境もなくなったらしい。誰を相手ということもなしに、腰の刀をすらりと抜き放した。
これ、何をするのだ、
と利右衛門は制した。
取りのぼせてはいけない。まあ、静まれ、静まれ。
どうも困った気違いだ。
むむ、気違いだ、
と幸之助はいよいよたけった。
こうなれば誰でも相手だ。さあ、来い。
リエモンを相手にするには少しく距離が遠いので、彼はまず手近の長三郎を相手にするつもりであったらしい。突然向き直って長三郎に切ってかかった。長三郎は心得て身をかわしたが、それと同時にキャッという女の悲鳴が聞こえた。二丁の早駕籠が宙を飛ばせてきて、ここの角口に止まった。お冬は長三郎の身代わりに切られたのである。彼女は男の後を追ってきて門口に様子を伺っていたのであるが、幸之助との掛け合いが難しくなって相手が腰のものを抜き放したので、彼女も一種の不安を感じて男をかばうために進み入った時にのぼせ上がった幸之助の刃に触れたのであろう。長三郎を打ち損じた切先に、彼女は左の首筋を切られて、男の足元に倒れた。それと見て、長三郎も刀を抜いて身構えする間もなく、利右衛門は駆け寄って、幸之助を後ろから抱きすくめた。
抜き合わせてはならぬ。待て、待て、
と彼は長三郎に声をかけた。半狂乱の幸之助はたけり狂って、抱かれている腕を振り離そうと焦っているところへ、二人の男が入ってきた。岡っ引きの吉五郎と兼松である。
今井の旦那様、それは私どもにお渡しを願います。
と吉五郎は実手を取り直しながら声をかけた。
吉五郎か、
と利右衛門は、なおも幸之助を抱きすくめながら耳に口を寄せていった。
幸之助、覚悟しろ。もう逃げる道はないぞ。侍らしく観念しろ。わかったか。
侍らしくという言葉に責められたのか、実手を持った二人が目の前に立ちふさがっているのに気遅れがしたのか、もう逃れる道はないと諦めたのか、さすがの幸之助もにわかにおとなしくなって持っている血刀をからりと投げ捨てて利右衛門に抱かれたままで土の上に座った。
吉田の親たちに頼まれて因果を含めて腹を切らせようと思ってきたのだが、もう遅かった、
と利右衛門は探索しながら言った。
こうなっては仕方がない。幸之助、尋常に惹かれていって、ご法の通りになれ。
幸之助は疲れ切ったように無言で頭を垂れていると、長三郎は待ちかねたように聞いた。
姉もここにおりますか？
いや、と リエモンはかぶりを振った。さっきも言う通り、姉はここにいない。幸之助ばかりだ。もし、瓜生の若旦那、と吉五郎は口を入れた。あなたのお姉様は、死骸になって江戸川から。江戸川から?と長三郎は思わず叫んだ。利右衛門も幸之助も思い思いの心持ちで悲痛のため息を漏らした。それに無関心であるのは片目の少女ばかりで、彼女は幸之助の人たちに若い命を絶たれて、しかも満足そうにそこに横たわっていた。恋か偶然か、彼女の片手は長三郎の袴の裾を掴んでいた。